皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました。じゃあ行きますか、ジャガーさん。
はい。
はい。
行きますよ。神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による。
違うな。神奈川歯科大学からのレディオショー。
略して神奈ラジ。
はい、始まりました。今日もね、
そうですね、今日は珍しいメンバーですよね。
そうですね、今日はいろいろと、ね、世間ではね大変な、
そうです ね
のがありますから、ちょっとなんていうかね、私たちも自粛じゃないですけどね。
そうですね、ちょっと距離を取りながら収録をしているんです、ね、
はい、まあ頑張っていきましょうね。皆さん聞いて、皆さんもね、いろいろと大変だと思いますけどね。
夜はもう多分家でゆっくりと来週を聞いていることでしょうから、
うん、は
い、
そうですね、
この時間だったらね、
うん、もうお家にお店やってないですもんね、
うん、はい、ちょっとゆっくりと。
今あれじゃないですか、昼間とかも結構在宅が多いから、ね、結構ラジオ聞きながら仕事とか多いんじゃないですかね、
うん、そうですね、昼間外ちょっと出るとゴーストタウンで、人いないですよね、本当に。
結構スーパーとか、うん、なんか人結構集まっちゃってるみたいですね、聞くと、
ね、
スーパーなんかが買い出しに、
気分転換にとかね、うん、みんな出ちゃうみたいですよね。
家族連れで行っちゃうとまた人数も多くなっちゃうかもしれないし、
うん、そうですね、私もこの間車でスーパーまで行きましたけど、はい、車で待ってました。
あ、
僕は待ってて、で、ね、で買ってきて、で車乗って帰るとか、なるべく行かないようにして車でちょっと待機とか、 ね、そんな感じだったんで、
いろいろ窮屈な世の中になっちゃいましたけど。
本当ですね。皆さんお家で何してるんですか
今は、うん、僕らやっぱり子供と遊ぶですか。
そうですね、
子供元気ですよね。
元気ですね、もう考えなく動いてますから
そうですよね、こんな事情知らないですもんね。
そうですね、あ、でも知ってますよ。なんかうちの子、幼稚園児ですけど、はいはい、コロナコロナって言ってますよ。
分かって言ってますかね。
はい、そういうのが、はい、まあなんかなんていうんですかね、バイキンがいるみたいな感じで、なんかことあるごとにコロナだからとか言ってますからこっちも。
あ、お父さんたちがね。
はいはい。
だから行けないよとか。
そうそうそうそう、外で遊べないよとか。なんかそんなこといろいろ。
私はまだ1歳半なんで分かってないんですけど。
そうですよね。
だからもう家でいたらもう外へ行きたいみたいな雰囲気を醸し出してるんで、うん、散歩だけ近所に行って、
うんうん、もう歩けるんですか。
歩
け
ます。
あー、いいですね。
だから家から出たいんだろうなって。
あ、そうか、歩きたいからね。
散歩だけしてお店行かず帰ってくる。
あー、もうどんどん歩かせた方がいいですね。
歩いてますね、もう転ばないかだけ
ね。そこだけ親は心配ですけど。まあ、だけど僕ら子供の頃なんかもうゴロンゴロンゴロンゴロンしてましたからね。
そうですね、傷ついちゃって
ますね。そうですよね、
多少はね、コロナで、ね、女の子でしたっけ。
女の子ですね、うちの子は。
じゃあ余計に心配ですね。
あれ、マロン氏のところも女の子、
上が女の子で下に男の子がいるんですけど、うん、あれですよね、ケージダブルさんも一人目ですよね。
一人目です。
一人目はやっぱりね、過保護になっちゃうんですよね、どうしても。で、二人目とかになるとまあなんとかなんだろうみたいな。しかもうち2人も男だしみたいな感じになって、
ね、
結構1人目はもう本当に、うん、すごい気を使って、うん、なんか哺乳瓶とかの殺菌を必ずやってとかやるじゃないですか、うん、毎回、ね、だけど 2人目とかになるとちょっとやればいいんじゃないとかなんかそんな感じでなってきます。大体そうなってきます。
そうなるかな。
はい、1人目はね、やっぱりそんな感じ
です。そんないろいろ今だったらそこで調べたりして、逆にどれがあったのか分かんないなと思うから。
情報いっぱいありますもん ね。
今の世の中のコロナも一緒ですけどね。
そう
や
って
調べてどうかっていうのが、
ね、いろんな情報がね、ありますからね。まあこんなラジオですけどね、私たちはラジオはどんどん続けていきますから。
そうです ね、きちんと感染予防対策を取りながら、
はい、
距離を保ちつつ
皆さんにはお伝えしていければいいかなと思っています。本当ね、テレビとかも最近 再放送だとか、総集編みたいなテレビ番組とかも多いですもんね。
映画とかも大体近日公開ですからね、
はい、そうですよね、
いつだろう。
そうですよね、
映画館もやってないです
もん
ね。
ああ、僕なんかあれですよ、野球が見たくて。
ああ、そう、
野球が延期になっちゃって、まだいつ開幕かがわからないの で、ね、だからあのチケットをね、あの実は結構買ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょこちょこ買ってるんですけど、はいはい、この間買ったのを払い戻し。
これは向こうから言ってくれるんですか。
あの中止になりましたって言ったら、まあ、そのなんか手順に沿って払い戻してくださいみたいな。なのでこの間あのコンビニに行って、はい、で一度発券しなきゃならないっていうんで、だからその場で発券してもらって、はい、袋入れますかって言われたら、あ、いいです、そのままあの返金しますからってもらって、それをまた機械でやって、ですぐそれを元気になるっていう、
ね、なんかこのペーパーレスの時代にね、
だからペーパーにしちゃって
どうして
そうだから、でクレジットで買ってるんで、うん、はいはい、現金だけが手元に増えていくみたいな、
クレジットから、
なんかおー、なんかいっぱいもらったよみたいな感じになってて、だから今なんずっと返金ばっかりですね。返金だったり、
どこ行ってもそんな感じでしょうね。
ね、そういう人が集まるね場所はちょっと厳しいですからね。
そうです
ね。だから僕は早くその野球をまあねやってほしいんですけど、うん、なかなかそこはね、
まあ、どうなるか。スポーツも今ストップしちゃってます。
そうですね。野球だけっていうわけにはいかないですし、どこか台湾かなんかで。プロ野球なんか始まりましたよね。なんかやってましたよ。だからなんか世界最速とかって言って。
それは一番どんなくてもいいじゃないですか。
開幕したって、まだ観客はいなかったのかな。観客だと思うんですけど、一応開幕にして、なんかスタンドにマネキンとかがこういて、人形とかマネキンとかが観客してる。何のためだろうと思いながら。
プレイヤーは寂しいですもんね。
ちょっとなんかいるみたいな感じで、よく見たらマネキンでした。ね、ホームランボールとか当たっちゃうのかな。
とか言ってほしいですね。
ただなあ、それ。
観客がいないとダメですね。
やる気が出ないんですかね。
やっぱそれは関わってくるでしょうね。
モチベーションね。やっぱりラグビーじゃないアメフトですね。もう見てもらった方がいいですか。
まあ、やっぱ誰かがいればいいですよね。部活だったんで OB とかがいれば、
うん、やっぱりそうですよね。
頑張ろうっていう気分になりますからね。
うん、
なんか見てくれる人がいないと、
なんか練習みたいな感じしちゃいますよね。いや、そうですね。
なんかなんだか大相撲とかを一回、うん、今取りやめになる前に、うん、一番最後なのかな、テレビでやってたんですよ、観客の。
はいはいはいはい、
ね、パチンと止まりました。
シュールです。
すごい国技って感じで、なんか
本当に神聖化されたの
かな。そんな感じだね、なんか。
やっぱり、そうですね。観客っていうか、うん、お客さんがいた方が盛り上がるんだろうな。
まあ、ラジオも一緒ですよね。
そうですね。
言ってしまえば。うん、これ実は誰も聞いてない無観客と言われたら、誰に喋ってんだろううちらみたいになっちゃいますからね。
ということで皆さん聞いていただければと、
ね、あのどんどんどんどんあのラジオは大丈夫ですから、あの、ね、宣伝してみんなで聞いてもらえればいいかなと思っています。
はい、
ね、じゃあこんな感じで、
はい、ね、次のコーナーに
行きましょうか。
はい、
じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
本日も本学の航空科学講座病理学の月野教授にお話をお伺いしたいと思います。月野教授、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は唾液力をテーマにお伺いしていきます。じゃあまず赤ちゃんとかってあのよだれがもうだらっと垂れている、うん、多いというイメージですが、はいはい、年齢を重ねてくると唾液量がだんだん少なくなく低下してくると言われていますが、通常成人ではどれぐらいの量がの唾液が出ているんですか？
そうですね、あの、一般的にはだいたい1000から1500ミリリットルぐらいですかね。 は出てるって言われていますけど、
はい、
あのやっぱかなり個人差もあるみたいですよね、はい、で大体成人はそのぐらいで、まあ、お話しあったようにやっぱりあの年取るとやっぱ減っていくという感じであることは、まあ、大体50代からぐらいからだんだん減っていくような感じになりますかね、
はい、赤ちゃんはなんでよだれが多いんですか？
やっぱりあの、赤ちゃんの場合っていうのは口腔、いわゆる口腔の感染をやっぱり防止するっていうことで、というか洗い流そうとする作用をやっぱりこう強くやる必要があるんだろうと思うんですよね。ですからやっぱりこう、前回もお話ししましたけど自浄作用ですね、
はい、
実はあの唾液腺という臓器自体はその成長していく過程で、まあ、だんだん成熟していくんですけど、大体成熟が完成するのは中学生ぐらいなんですよね。だからいろんな物質をなんか作る能力っていうのはそんな小さい時にはそれほど強くはないので、逆にそのこう前回お話した IgA とか抗菌物質とかっていうので戦うというよりも、はい、唾液の量を増やして洗い流して戦うっていうことが多分行われてて量が多いんじゃないかなと思いますね。
人の機能ってじゃあ年齢に応じて変わってきたりするということで、唾液の機能というのは、
そうですね、はい、ちっちゃい時っていうのはそういうことで増えてるんだと思いますし、ただまあお年寄りでも実は全然増えない、減らないという人もいます、実際にはね。なのでまあ皆さんが皆さん全部減ってるわけではないようですけどね、ですけど、はい、やっぱり一般的には減っていくと、うん、ただそれはね、やっぱり唾液腺自体がやっぱどうしても加齢的にこう何ていうんですかね、細胞がこうだんだん減ってくるので、多分そういうことと関連しますかね。
はい、水分を取れば唾液量が多く、取れば取るほど唾液量が増えるとかそういうわけではないんですか？
基本的にやっぱり水分が多い方がいいですね。やっぱり唾液って皆さんあまりご存じないかもしれない、一般の方はご存じないかもしれないんですけど、はい、血液から作るので、うん、血液の中のこう水分、血小成分を使って、唾液を生成しますので、はい、そうするとやっぱり血液中のやっぱり水分量というかすごく重要で、はい、まあ、いわゆるドロドロの血液よりもサラサラの血液っていう、よくまあドロドロとサラサラって言いますけど、一般的なイメージとしてそういうふうなこうドロドロな血液ですとやっぱりちょっと作りにくい。これドロドロっていうのはまあ脱水の時ですから、まあそういう点で考えるとやっぱり水分は多い方が、多く取っていただいている方が唾液の生成にはいいと思いますね。
はい、
この唾液量が下がってしまうとどんなことが起こってきますか？
そうですね、唾液量がやっぱ下がると一番良くないのは実は、はい、口の中が汚れるっていうことだと思いますね、はい、今赤ちゃんの話でもちょっとしましたけど、やっぱり唾液のやっぱり量がある程度ないと、はい、やっぱりどうしても口の中が汚れてきます、うん、で特に実は唾液っていうのは1日の中でこう量が変動するのをご存知ですかね、うん、どっちが多いか知ってます？朝が多いか夜が多いか。
夜ですか？朝ですか？
まあ、ご存知だと思うんですけど、はい、夜減るんですよね、うん、ですから夜減りますから、そうすると実は夜、ね、減ってしまうと口の中の自浄作用が悪くなるので、うん、朝までに細菌が増えます、うん、だいたい30倍から40倍、増えると、
はい、
いうふうに言われてますんで、そういう点で言うとやっぱりこう唾液が減ると細菌が増えるということが起こります、うん、そうすると感染症も起こりやすくなりますよね。ですからそういう点では一番やっぱりもう歯磨きとかも大切なんですけど、うん、唾液がやっぱ口の中のそういうこう感染防止にとっても重要な役割を果たしているということがあるので、うん、唾液量が下がることの一番の問題点はその辺かなと思いますね。
そうですね、そう考えると朝起きたらまずうがいするなり、うん、口の中の菌を出すことが大事なんですかね、はい、潤わせるというか。
そうですね、はい、やっぱり今言ったようにどうしても朝までに増えます、誰でも増えますんで、はいはい、そうするとやっぱりそういうこうたくさん口の中に菌がいますから、うん、この菌をこう飲み込むよりはやっぱり、はい、その前に少しこううがいでも何でもいいから出しておくと、うん、特に、はい、成人の方にあんまり大きな問題はないとしても、うん、 いわゆるこう高齢者の方で誤嚥しやすい方とか、はい、そういうようなこう方、あるいは免疫力ちょっと落ちているような方とかですね、はい、そういう方たちっていうのはやっぱり口の中の細菌飲み込んで肺炎を起こすなんてことのリスクが、ね、ありますから、そういう点でやっぱり、お口の中ちょっとこうご飯食べる前に、
そうですね、
少しこうケアしていただくっていうのは、ご高齢者の方にはご勧めすることかなと思いますね。
食事を食べなくてもやっぱりこ食べれないような状態でも口の中はきれいにした方がいいという理由がそれですよね。
そうですね、
はい、唾液量が下がっている目安がありましたら教えていただけますか。
そうですね、はい、唾液量が下がっている目安って検査、一般的にいろんな検査もあるんですけど、はい、セルフで自分でできる、はい、目安というか、なんとなくそういうのに思い当たるようなっていうのは、ちょっとチェックリストみたいなのがあるので、はい、ちょっとご紹介したいと思いますね、はい、で例えば食事をされている時に、はい、食べ物をこう食べる時に食べ、うん、こうお味噌汁とかお茶とか、うん、ああいう こうものでこう流し込んで食べるような方で、実はちょっと要注意の一つですね。どうですか、そういうことあります？
むせそうになったらしたらね、
そうですね、お水飲むとかは思いますけど、
それどういう状態なんですか、そういう、
結局唾液が少ないと、はい、食べる時にどうしてもこう食べづらくなっちゃうんですよね。で食塊って言ってこう必ず唾液と食べ物混ぜてこう塊を作るんですけど、はい、その塊ができなくなって、そうするとできないと飲み込みづらくなるんで、はい、そうすると食べ物をこうなんかこう水分と一緒にこう流し込むっていうことで、お茶などお味噌汁とかね、そういうのと一緒に飲んじゃうっていうことをしてるってことになっちゃうんです、はい、そういうことが好きだっていう人もいるかもしれないけど実は知らず知らず、もしかしたらそういう人たちの中に唾液が少ないっていう人がいるかもしれないですね、はい、あとはですね、気がつくと口で呼吸してるとか、こういう人も唾液量がこう減ってるサインになりますね、
は
い、
どうしてですか。
やっぱ口で息してしまいますと、はい、口が乾いちゃいますよね、うん、ですので、どうしてもこう口が乾いてしまうと、唾液の量が、来ててもですね、口が開いてるとこう乾いちゃうんで、はい、やっぱりそれやっぱり唾液の量はやっぱり減ってくるとかね、減ってきちゃう要因にもなっちゃってまして、口の呼吸っていうのはあまり良くないっていうことになってますね。
結構今の子供とかお子さんとか高呼吸の子供が多い、増えているっていうのは結構聞きますよ。鼻がもう鼻炎とかで、
そうです。
そういうのはもう予防していくし、なんか鼻もなんかして
そうです。
そうですよね。
やっぱり口が開いちゃってる人っていうのは基本的に鼻で息してることができないから口が開いちゃうので、お鼻の病気があったりとか、はい、あるいはあとはどうしてもこう噛み合わせが悪くて口が開きっぱなしになっちゃうっていう人もいますしね。はい、あとはどうしてもこう人間で気が緩むと口が開いちゃうこともあるんですけど、そういう こう筋肉の問題とか、はい、ああいうのもありますが、最近はでも口を押さえる、はい、そういう こうテープみたいなのも売ってますんで、も
しね、
そういうのが必要であれば、夜寝る時だけでも、
ね、やってい
ただくといいかなとは思いますね、はい、それからあと入れ歯が入れづらくなる、入れ歯されてる方ですけど、はい、入れ歯がなんか入りにくいなっていうのは、実はこれも唾液が少なくなっているサインで、はい、実は入れ歯ってプラスチックでねできてるんですけど、はい、そのプラスチックの面とその粘膜の面というのはこう実は唾液がないと擦れちゃうんですよね。で擦れちゃいますし、そうすると擦れちゃうと入れにくくなっちゃうという
痛いイメージ
ですね。痛いイメージで、そうですね。ですので、唾液が少なくなっていると入れ歯が入れづらくなるってことがあるので、はい、入れ歯の方でなんか最近なんか入れづらくなってきたなというのがあれば、唾液が減ってきてるかもしれないですね。
はい、
それからあと口の中に口内炎とか傷ができやすいっていうことがありますね。これもやっぱり先ほどもちょっとお話ししたように、口の中には抗菌物質とか、はい、いろんな傷を治す物質、実は細胞の増殖をこう活性化させる物質とか、そういうのいっぱい入ってるんです、はい、あるいは活性酸素っていうのを除去する物質、炎症があるところには活性酸素っていう物質が出てきちゃうんですけど、そういうのが抑える物質もいっぱい入ってますので、はい、そういう口の中の傷とか口内炎とかできやすいという、そういう唾液が少ないと粘膜を保護する物質が減ってくるので、はい、こういったものはできやすくなるということがありますね。 それからまあもうあと1個ぐらい挙げとくと、あの歯磨きをしているのに虫歯が多いというケースなんかも実は唾液の量が少ないと、はい、これはまあやっぱり自浄作用が弱ってますんで、はい、こういう方は、どうしても虫歯菌が張り付きやすくなって虫歯が多くなっちゃうということがまあ非常によくある現象ですかね、はい、ですからまあ一生懸命歯磨いているのに虫歯が多いなっていうのはもしかすると唾液の問題と、はい、いうこともあるかもしれません。
じゃあ、今唾液の量が下がってしまうと、まあ、様々なことが起こってくるっていうのをお話いただいたんですけれど、唾液の量を増やすっていうことは可能ですか？
そうですね、あの唾液の量を、まあ、増やすのいくつかポイントがあって、はい、一つはまあ、よく噛むということですね、はい、これ入れ歯でも全然構わないんですけど、歯がない方は入れ歯でも構わないんですけど、よく噛むっていうのはとっても唾液腺を刺激するんで、はい、唾液量を増やすことができますし、うん、それから食べ物もちょっと 日頃のケアとしてはこうちょっとこう選んでもらうといいなと思うのがあって、はい、これは抗酸化作用を示す食べ物ってあるんですけど、うん、はい、まあ、一番いいのは、まあ、ビタミン C を含んでる食べ物なんかそうですよね、うん、ああいうようなものは唾液量を増やす、はい、食品といえますね。
ビタミン C、 フルーツとかですか？
フルーツとかもいいですね、はい、うん、からまあ、ビタミン D とか、うん、からビタミン B1 とか、まあ、そういう、うん、ビタミン B とか、ね、C とか、はい、E とかでそういうのはとっても重要、うん、特に、まあ、抗酸化作用を示す C ですね、はい、っていうのはとっても唾液量を増やす、うん、効果のある食べ物といえますね、はい、うん、あとはやっぱお水とか、はい、いわゆる水分をよく取っていただくというようなこと、はい、うん、そんなところを心がけていただくといいかなと思います、
はい、唾液量って季節によって日本は四季がありますが変わってきたりするんですか？
そうですね、唾液の量はこれは季節変動が、まあ、あると言われているんですけど、はい、ちょっといろいろ学説があって、うん、夏に減るというご意見と、うん、それから冬に減るというご意見が実はあるんですね、はい、で夏の場合はやっぱりどうしても汗をかくし、はい、運動も多少するとすぐ汗かいたりとか暑いですし、うん、はい、まあ、いうようなことで、まあ、脱水になっちゃうからっていうこともあるんですけど、でも実は日本なんかだとやっぱり冬は乾燥するでしょ、
はい、
そうするとやっぱり乾燥が乾燥、まあ、いわゆる特に太平洋側ですね、はい、日本海側は結構乾燥しないんだけど、うん、太平洋側は乾燥しますので、はい、そうするとやっぱりその乾燥の影響を受けて脱水になっちゃうんですよね、うん、こう不感蒸泄ってこう自然にこう体から出てきますの です、ね、水分が出てくるので、まあ、それに影響されちゃうので、はい、むしろ夏はお水飲みなさいとかいうことを結構皆さん気にされてやられますけど、うん、冬も実は前に脱水になる、うん、なりやすいと、特に太平洋側はね、うん、なりやすいってことがあるので、やっぱりお水の摂取もとても大切ですからね、水分ですね、はい、
そうですね。じゃあ今日は月の木教授にお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
では次回は唾液の力をテーマにお話しいただきたいと思います。
終わりましたか？エンディングになりますか？
終わりました
か？終わっては
もうエンディングですよ。
エンディングの時間です。
いや、なかなかなんか英語の言葉使うの嫌いなんですよ。
ああ
恥ずかしいじゃないですか。
終わりの
終わりですよとか。終わりのお時間がやっぱりありました。
レンチャーとは言わないんですか？じゃあやっぱり
義士ですね。
義士
じゃあクラウンも、
いやクラウンクラウンそうなんですけど、なんかちょっと言いづらいんですよ。
じゃあ銀歯とかじゃないんですか？
銀歯ではないですね。完全説明するときはですよ、銀歯とか、はい、入れ歯とか、かぶせ物とか、
はい、そうですね、
言いますけどね、はい、なかなかこういう歯科関係者で、なんか歯周病ペリオとか言うじゃないですか。あんまペリオって言わないですよね、はい、エンドとか。
じゃあ先生の歯はクラブリとは言わないんですね。
お手つかです、僕は。これは本当に僕はずっとお手つかです。でも患者さんにもいますよ、お手つかの内外です。
ポテツってでも分かってもらえますか？
分かんないです。
そうですよね。
だから、まあ、入れ歯を入れ歯入れたいとか、かぶせ物かぶせる蚊ですみたいな感じですね。
なんでポテツに行こうと思ったんですか？そういえば
僕は父がポテツ
の
大学院に出て、ポテツをやってて、 今もやってるので、うん、そっちが好きらしいので、
ここ
あではないんですけど、
あ、じゃあ義士が好きなんですか。
義士好きです。だから僕が将来的に帰った時はもう家はもう俺がやるからって言われました。じゃあ俺何やればいいんだろう
確かにね、今高齢化社会だから圧倒的に技師の方が多いですもんね。でも技師は深いし難しいですよね。
難しいですね。
難しいですよね。
難しい。やってても、もうなんか交互、はい、噛み合わせとかってもう正解があるのかどうかも私には分からない
です。分かんないですね。
もう患者さんが噛みやすければ
いいんですよね、多分ね。
最終的には噛めますか、噛めますって言われたら終わりなのかなっていう。
そうですよね。こっちがおかしいと思っても、ね、
向こうがこの方がいいっていう場合もね。
だからこっちがきちっと思った通りに作ってもこれ入れ歯が大きいよとか
って言われますか。そうなんですよ ね、 ね、この方が絶対安定するしいいと思うけど、
大きくなっちゃう。フォローにして削り飛ばしたらあこれでいいこれでいいとか言って
結構ショックだけどね、こっちからしたら
写真だけ撮っときます
そういうもんですよね。でももう患者さんのものですから。
そうですね。
あれだけ大きいプラスチックを口の中に入れて噛むってすごいことだと思うんですよ。すごいですよね。
それはやっぱり技師を専門にやってる先生が、
デンチャーではなく技師
です。技師です。
最近までも言いますけどね、はい、
でも商品とかパーシャルとかなんか使ったりするじゃないですか。
普通に使いますけどね。
そうですね、
ちょっとなんか気恥ずかしさがあり
日本男児みたいな感じですね。
なんですけど、はい、使えますよ。
あ、そう。
ちょっと気になってるって自分だけ言ってるな俺みたいな
恥ずかしいなみたいな。でもあれですもんね、先生のところにさ、はい、中東かなんかの留学生いますか。
ありますね、はい、
中東どこでしたっけ、はい、
日本人ではなさそうな、
なんかねいますよね。
なんかいらっしゃいますね。
顔の声、
はい、いらっしゃいますよ。
いいですよ。相方もやっぱり横文字使うんじゃないですかね。
相方も横文字しか使わない
むしろむしろ漢字は使わない感じです。漢字は使わないって感
じなるほど。 なかなかね、入れ歯の面白い。もう入れ歯にならないように。でも 2,30 年後には入れ歯になってますね。
なってます。嫌です。
みんなお揃いで間違えないようにしましょうね。入れ歯、
じゃあ名前でやっぱ入れときましょう。
そう、名前
で
取ってもらえばって。
あ、ありますよ。だから入れるやつとか、
あ、お願いします
ぜひとも。
削って埋めればいいんだけど、
やっぱ他人の入れ歯はね、
合わない。
意外と合っちゃうかもしれないし、
ね、あ、もう虫学だとね、
そう
入っちゃった。
人のものの方が合っちゃうかも
しれない。
噛めてるそうそう、いいよな
って出ました。
これ使っていくんですか。
何のモノマネか最後にね。
いいよなおじさん、
いいよな。
ちょっと志村けんロスなんで私は。
ね、本当ですよ。
何が一番好きでした。
いや、まあドンピシャで見てたな、やっぱバカ友でしたね。
もう大体テレビは
瞳ばあさんとか。
でもさ、それこそ入れ歯が
指入っちゃうから、ね、いろんなものにね。どんもの
とか
運ぶとき。そんな感じで、
はい、
はい、今日もカナラジオを聞いてくださってありがとうございました。
ではまた来週。
さようなら。
さようなら。